今日は罪の許しとそして清めについて、考えてみたいと思います。今日の中心聖句はヨハネ第一の手紙の1章の9節です。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、そしてすべての不義から私たちを清めてくださる。ここに3つのことが言われています。告白すること、神様に告白すること、そうすれば罪の許しが得られる。そしてすべての不義から清められるというこの3つのことであります。詩編の77編の13節に、神よ、あなたの道は聖女にありという言葉があります。つまり神様が私たちを許し清めて、そして完全にする道、義としてくださる道、救う道は聖女に教えられてイラストされているということですから、今日も聖女を中心にしてこの許し清めということを学んでいきたいと思います。日本のこのモーセが作った聖女は3つに分かれていました。3区分ですね。外庭、そして、第1の部屋聖女と言います。第2の部屋至聖女と言いますが、これは日本にはそのモーセの幕屋、あるいはソロモンの神殿を真似た神社がたくさんあります。その原点はその構造といい、儀式といい、これは原点は実は旧約聖書にあるということ、モーセの幕屋にあるということを、これを指摘している人はたくさんおります。この構造といい、儀式といい、非常に似ているんですね。で、このある人が教えてくれたんですが、この宮というのはこの2つのこの口があります。これは実は神社あるいは聖女の拝殿と日本でいう奥殿、この2つからなっていると、非常に面白いなと思いましたね。そう、外庭とそして聖女があって、聖女はさらに2つの部屋に分かれていました。外庭と聖女と至聖女ですね。聖女での儀式のことを考えてみたいと思いますが、もちろんこの聖女の中にある器具、これは外庭には、この祭壇があり、旋盤があり、そして聖女の中に入ると第一の部屋には香壇があり、右側にはパンの机が置いてあり、左側には7つの食台、3つの器具がありましたね。そう、そして奥殿、すなわち至聖所には契約の箱があった。契約の箱の下は十戒が収められていて、その上を食材所と言いました。で、その儀式から今日その最初に学んだ中心聖句を学んでいきたいと思いますが、この聖女の器具は全部キリストを表しているし、そこで行われている儀式はキリストがなさったこと、それからこれからなさること、全部この聖女の中に短縮されて、ぎっしり神の福音がここに詰まっているんです。で、同時にこの聖女の中に、神様が私たち を罪からどのように清めて、そして 完成なさるか回復なさるかということもここに記しているのです。では今日は罪人がどのように罪が許され、そして全ての不義から清められるかということを学んでみましょう。この聖書の儀式においては日ごとの奉仕と、つまり毎日毎日行われる奉仕ですね、これ日ごとの奉仕と言います。それから年に一度大祭司だけが奥殿に入って至聖所に入って行われる年ごとの奉仕というのがこう2つありました、日ごとの奉仕においてはこの罪人が人が罪を犯したとき、罪を許していただきたいと思って門から入ってきます、ね、そしてその偉大人はイスラエルの民はこのヤギや子羊のような生贄を連れてきて、そして、門から入ってきて、そして自分が犯した罪をこの子羊あるいはヤギに手を置いて告白したんですね。告白して、そして自分でその生贄を殺して、そしてその動物は祭壇に捧げられました。祭司は殺してその血を取って、その血を今度は聖所の中に持っていきます。そして聖所と死聖所を分け隔てているところの幕、戸張りとも言いますが揚げ張りとも言います。そこに七度血を注いでその罪人の罪を移したんです、聖所に。そしてある場合には血によって罪が移される場合と、それからもう一つ祭司がその生贄の肉を一遍食べて、少し食べて、でその罪を、罪人の罪を自分が負って聖所の中に入っていくという、この血と肉によって罪人の罪が移されたんです、ね、罪の意向ですね。でこれはレビ記の4章を見てみたいと思いますが、ここにも書いてありますね。そう、最初に朝夕は、祭司たちが傷のない子羊を選んで朝と夕に子羊を殺して捧げた。これは祭司の側から提供されたんですね。で、個人が罪を犯した場合には自分で子羊を連れてきて、そして、ここの絵にありますようにその罪を告白したんです。そして聖所の中に入りました。説明しましたように、で年ごとに、1年に一度大祭司がヤギを殺して、そしてその血を持って死聖所で食材所の上に血を降り注ぐ、こういう儀式があったんですが、日ごとの奉仕で毎日毎日罪人が罪を許していただくために、これ今この罪を聖所に移しますね、罪人の罪。そして、今度は死聖所にその罪を移す。今度は死聖所贖いの日と言われて7月10日でした、ユダヤの暦で。その贖いの日にこのイスラエルの民の罪を全部ヤギに大祭司は移した。でその生きているヤギは殺されないで生きているヤギはアザゼルと言いました。サタンを表していたんですね。でサタンは定められた人によってずっともう二度と帰ってきな来ないところに連れて行かれた行ったんですね。で日ごとの奉仕、 その昔の儀式から学んでみましょう。これはレビ記4章の35節。またすべての脂肪は主御祭の犠牲から子羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主に捧げる火祭のように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪のために贖いをするならば彼は許されるであろう。子羊が外庭で殺されて血が流された。その血を聖女で注いだ。流された血、注がれた血、こうして贖いがなされ、そして彼の罪は許されるということが、これレビ記の4章5章6章に何回も出てくるんですね。こうして贖いがなされ、そして彼は許されるという言葉が、皆さん自分で聖書読んでみてください。4章、5章、6章に何回も出てくる言葉です。で、贖いという言葉が出てきましたね。そして許されるね。で、レビ記の14章の20節を見ると、そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上に捧げ、その人のために贖いをしなければならない。ここは新しい言葉が出てきます。こうしてその人は清くなるであろう。清くなるであろう。14章の53節、その生きていること鳥は町の外の野に放して、その家のために贖いをしなければならない。贖い、こうしてそれは清くなるであろう。ということは、贖いという言葉と許しという言葉と清くなるという言葉、同意語みたいに使われているんですね。そう、これが年ごとの奉仕で、儀式でありました。で、一年に一度大祭司が奥殿、至聖所に入っていく。何をするんでしょう。レビ記の16章の29節、これはイスラエルの民の暦では7月10日です。西暦と言いますがね、西暦では7月10日、この10日にあなた方は身を悩まし、魂ですね、体じゃなくて魂を悩まし、何の仕事もしてはならない。この国に生まれた者もあなた方のうちに宿っている寄留者もそうしなければならない。で、いかに厳粛な一年の最も厳粛な祭りであり、そして儀式であったんですね。で、16章の30節を見ると、この日に、これは食材の日、あるいは贖いの日と言いました。あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に、何と書いてますか、もろもろの罪が清められる。これ一年に一度、至聖所で、もろもろの罪を清める儀式がなされたんですね。そう、どうして日ごとの奉仕でね、罪許されているのに、贖われているのに、どうしてこの日にもう一度、この、もろもろの罪から清められると言っているんでしょうか。歴史と予言、あるいは各時代の大僧と言いますが、この本から引用させていただきます。414ページ、食材に関する重要な真理が型としての儀式によって教えられている。罪人の代わりにその身代わりとなるものが受け入れられた。しかし犠牲の血によって罪が取り消されたわけではなかったと書いてある。こうした方法によって罪が聖女に移されたのであった。罪人は血の捧げ物によって律法の権威を認め、犯した罪を告白し、来たるべき贖い主を信じる信仰によって許しを願っていることを表明した。しかし彼は律法の宣告から全く解放されたのではなかった。キリスト教会ではイエス様の十字架を信じたらもう罪から解放された、ハレルヤという人たちがいますが、その時点で罪から全 全く解放されたのではなかった。大祭司は食材の日に会衆からの捧げ物を取って、その地を携えて至聖所に入り、立法の真上にある食材所の上にそれを注いで立法の要求を満たした。それから彼は中保者として罪を自ら負って聖所から持ち出した。彼はアザゼルのヤギの頭に手を置いて全ての罪を告白し、こうして象徴的に自分からアザゼルのヤギへと罪を移した。それからヤギは罪を背負って去り、そして罪は永遠に民から切り離されたのであると説明した通りですね。絵に見た通りです。で、これは昔の儀式です。実体においてイエス・キリストが大祭司として天の聖所でどうなさるかということを見てみましょう。使徒行伝の14章の27節、この、 聖所の外庭の、 門は、これは使徒行伝の14章の27節ですね。彼らは到着早々教会の人々を呼び集めて、神が彼らと共にいてくださった数々のこと、また信仰の門と書いてます、信仰の門を異邦人に開いてくださったことなどを報告した。外庭の一番最初の門は信仰の門を意味していたんですね。けども信仰は必ず悔い改めと一緒です。だから使徒行伝20章の21節に、ユダヤ人にもギリシャ人にも、これパウルの言葉です、神に対する悔い改めと私たちの主イエスキリストに対する信仰と強く進めてきたのである。パウルの福音はどこ行っても神に対する悔い改めと、そしてイエスキリストに対する信仰、これを強く説いていったのでした。そう、そこ門から入っていきますね。そう、そしてあ先ほど昔の儀式に、子羊に手を置いて告白したように、実体においても私たちは子羊なるイエス・キリスト、世の罪を取り除く神の子羊に罪を告白するんです。神父さんではない、枢機卿でもない、法王でもない、ただ隠れたところにいます神様に私たちの罪を告白するのであります。で、中心聖句をまた読みますが、私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると言うんですね。そう、この告白というところに焦点を今は当ててみたいんですが、告白するならば罪は許される、こんな条件がついているんですね。罪の告白、そうした時に憐れみの豊かな神様は豊かに我々を許してくださる。この許すという言葉は英語で forgive と言いますが、 send away、 どっかに送り出す、送り込む、あるいは移すという意味があります。どこに移すんですか？私たちから、罪人から天の聖所に移すんですね。そう、キリストへの道にこう書いてあります。真の告白というの、これ本当の告白、遊戯みたいな告白してる人もいます。本当の神が私たちを許されるその告白というのはどういうものかというと、真の告白は常にはっきり自分の犯したものを言い表すことだというんです。よく神様、罪を犯したかもしれませんけれども、どうぞ許してくださいって、はっきりしてね、どんな罪かというか、はっきりしてね、告白するときには 盗んだか、あるいは悪行を言ったか、あるいは、あの人を憎んだか、あるいは殺したかとか、あるいは不倫したとか、はっきりしたことを告白するんです。聖書にもそう書いてあります。レビ記の5章の5節、もしこれらの一つにおいて咎を得たときは、その罪を犯したことを告白しなさいと。その罪、告白したこと。そうでないと私たちはまた同じ罪を続け、その罪から離れることはしない。これは神の御前に罪だった、悪かった、人を傷つけたというはっきりした罪を神様の前に告白するんです。一般的に よく教会で聞かれます。神様、罪を犯しましたでしょうけれども許してくださいって。はっきり犯した罪を告白することですね。で、私も日本細工学院カレッジの時です。できるだけ時給で学んでいましたから、夜はみんなが寝静まっている頃に、夜警をしました。この時計のようなものをぶら下げて、そしていろんな日本細工学院の農場を回り、それから木工房を回り、その次にね、ヘルスフード HF 食品工場があった。そこに入るのが楽しみだったんです。なぜかというと、そこに行ってね、みんなが寝静まっている頃、そこには美味しいものがあるんです。クッキーがあるんですね。で、みんな寝てるんだから、自分は苦労して働いてやってるんだから、何も良心の呵責も感じないで、そのクッキーを食べて、取って食べて、毎日やってたんです。ところがある日ね、非常に良心の咎めを感じた。やっぱりこれ、盗んでることになるんじゃないか、これは悪いんじゃないかと言って、勉強してる時にもこの良心がこうチカチカ咎めを感じるんですね。で、勉強に集中できないんです。だからもう大学生だからね、今さらそれを、こんなことをしましたとの告白するということは恥ずかしいことだったけれども、思い切って係の先生に、職員工場部の先生に、先生、実はこういうことをしました、言い訳しようと思えば言い訳できたんです。先輩方も夜警してる時にやってたんだから、自分もいいんじゃないかというふうに言い訳しようとしたけれども、両親が許さなかった。だから思い切ってすいませんって言って、告白したら、その人は豊かに許してくださったんです。もし神様に対して罪を犯したならば、神様に許しをこうための告白をします。しかし、ある人を痛めて傷つけた場合には、その人のところに行って告白することが大事です。公に罪を犯した時には、公にもう恥ずかしいけれども告白をするように聖書は教えています。そうすると、許しというのは天からの平安をもって、私たちの良心をもうことごとく洗い去って、全く平安でもって、ポールは人知で計り知ることのできない平安に満たされると言っていますね。そう、このことをイザヤ書の1章の18節には、主は言われる、さあ我々は互いに論じよう、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなる、紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ、真っ白いものとして、今まで罪を犯さなかったものとして義と認められる。神学用語で義人と言います。着せられた義と言います。神様は悔い改めて、そしてイエス様の勲をしように頼り、信仰を持ってくるもの、告白するものを、今まで罪を犯さなかったものとして 雪のように白くしてくださる。我々の良心は洗い去ってくださるというのですね。そう、これどういう意味かというと、ヘブル書の10章の22節に、心はすすがれて良心の咎めを去りと書いてます。良心は不思議です。これは、真心から告白すれば不思議に我々の心に平安がやってきます。心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心をもって信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。近づくことができるんです。なぜ？イエス・キリストが私のために死んでくださった、イエス・キリストの血のゆえに、そういう不思議な平安が、安らぎが与えられるんですね。どういう意味か、もう少し説明しましょうね。私たちが罪を犯したとき、知ってても知らなくても罪を犯したとき、三つのことが起こります。まず、ある日あるとき、あ、罪だったと知る、罪の知識で、もう一つは罪悪感、あ、やっぱりあれは悪いことだと言って、罪悪感、あるいは罪責とも言いますね、が心にやってくる。そしてもう一つは罪の記録が天にも我々の心にも記されるんですね。しかし、良心の咎めを感じた者が救い主に罪を告白するとき、罪は瞬時に許される。そして罪悪感は、あるいは罪責は清められて、良心は現れるという経験をするんです。しかし、そういう経験してもね、もう悔い改め、罪を告白したら、もう全ての不義から清めると書いてあるから、もう罪ないんでしょうか。どうでしょう。そこに聖句に書いてありますから、もう罪はなくなるんだろうか。しかし、ヨハネ第一の手紙のもう一つの前の聖句8節見ると、もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。罪がないわけではない。まだ私たちの、私たちが知らない罪が、先天的な罪、あるいは後天的な罪、隠れた罪があるんです。聖霊はこれを必要に応じて示してくださる。聖霊が来るとき、罪について、義について、裁きについて、世の人の目を開くと書いてあります。聖霊の働きです。もし罪がないというなら、これは自分を欺くことだと言うんです。悔い改めた真実なクリスチャンにもなお罪は残っていると、宗教改革者たちは言いました。これは代表してマルチン・ルーテルに言ってもらいましょう。シマル・ジャスティス・エト・ペクトーラスという、これドイツ語だからわからない。すなわち、改心した生徒は義であると同時にまだ不義である。義と認められたのにまだ不義である。まだ罪は残っていると、マルチン・ルーテルは言ってるんですね。そう、観覧から栄光へ、下巻の264ページ、使徒や預言者たちの中には誰も罪がないと主張した者はいない。神に最も近く生きた人々、知っていて悪い行いをするよりは命を犠牲にしようとする人々、神が聖なる光と機能を持って称賛した人々は、自分たちの性質の罪深さを告白してきた。彼らは自分自身に信頼せず、自分の義を主張せず、キリストの義を深く信頼した。預言者も人たちもキリストに近づけば近づくほど、ますます自分たちの罪深さを告白したのです。なぜかと書いてます。キリストの道の81ページ、イエスに近づけば近づくほど、ますます欠点が見えてくる。白内障の人が手術したら、もうはっきり見えるように、 はっきりと見えるようになる。自分の欠点が、それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくとはっきりと見えるからですと書いてある。イエスに近づけば近づくほど、預言者たち人たちもパウロのように、私は罪人の頭であると感じるようになったんですね。そう、だから改心したクリスチャンにも罪は残っているという事実を我々知らなければなりません。エレミア書の7章の1節に書いてます。ユダの罪は、これは私たちのことですが、鉄の筆、金剛石の尖を持って記され、彼らの心の火と祭壇の角に掘り付けられている。天に記録があるように、罪を犯すと私たちの心にも罪が記録されているということは、脳生理学者たちはもうはっきり認めています。そう、人類の曙の上巻の422ページ、キリストの血は悔い改めた罪人を立法の宣告から解放したが、しかしそれは罪を消し去るものではなかった。だから罪残ってるんですね。罪は最終的な贖罪の時まで聖書の記録に残るのである。聖書の清めの時まで残るんですね。真に悔い改めた者の罪がついに贖われて、天の記録から消されて、もはや思い出すことも心に浮かぶこともなくなるように、象徴では罪は荒野に追いやられて、回収から永遠に切り離された。ここに面白いこと書いてますね。この罪の記録が消されるとき、天の記録が消されるばかりでなくて、私たちの心もからも消されることがあるって言うんです。もう我々も罪を再び思い出すことがない。それほど私たちの罪を徹底的に清めようとしておいでになるんです。で、この事実を我々知っていなければならないですね。詩編の19編に、誰が自分の過ちを知ることができましょうか、どうか私を、何と書いてますか、隠れた咎から解き放ってください。隠れた咎、罪、自分の気づかない欠点が我々を操作していることがあるんですね。13節、またあなたのしもべを引き止めて、故意の罪を犯させず、これに支配されることのないようにしてください。そうすれば私は過ちのないものとなって、大いなる咎を免れることができるでしょう。故意の罪、わざと知ってて犯す罪、隠れた罪というのがありますね。だから14節に、我が家は我が贖い主なる主よ、どうか私の口の言葉と心の思いがあなたの前に喜ばれますようにとダビデは祈っているんです。しかし、自分で自分の心を知るということはなかなかありません。でダビデはこう言ってます。詩編139編の23節、神よ、どうか私を探ってください。天のレントゲンでどうぞ私に病があるか、病巣があるかどうか調べてくださいと。探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってくださいと言ってるんですね。24節、そして私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。神様、私の心を探ってください。そしてことごとく探っていただいて、告白して罪を許したい思いでこう言ってるんですね。エレミア17章の9節、なぜかというと、心はよろずのものよりも偽るものだと書いてます。甚だ悪に染まっていて、誰がこれをよく知ることができようか。 我々自分の心を偽る。だから神様に探っていただいて、偉大なる医者に、あなたはこういう罪、病気があるよということを知らせていただくということは本当にありがたいことですね。そう、私たちは日ごとに罪を示していただいて、許して告白して許していただいて、そして神の性質に預かっていく。ですけれども、これはある日ある時、最後のあの大祭司が聖所に入って特別な清めをなさる時まで続くんです。これは、歴史と聖書の予言420ページに書いてあります。お読みいたしますが、天の聖所におけるキリストの取りなしが止む時、もう奥殿の至聖所の最後の取りなしが止む時、地上に住んでいる人々は聖なる神の前で中保者なしに立たなければならない。彼らの着物は汚れなく、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。どれくらい？すべての罪から、もろもろの罪から清まっていなければならない。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって、彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で調査審判、裁きが行われ、悔い改めた罪人の罪が聖所から除かれているその間に、地上の神の民の間では何と書いてますか？清めの特別な働き、清めの特別な働き。つまり昔、食材日には7月10日に大祭司が至聖所に入った時、イスラエルの民はこの聖所の周りに集まって、仕事を辞めて聖所の周りに集まって、魂を悩まして断食して心を深く探った。そして一つ残らず許していただくために罪を告白する時を持ったのです。そして特別な清めの技、すなわち罪の除去が行われなければならない。この働きは黙示録14章の締めの中に明瞭に示されていると書いてあります。いつか私たちのまだ残っている罪全部清められる時が来るんです。この働きが成し遂げられる時、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備ができるのである。そう、そしてその時、主が再臨されてご自分のもとに受け入れられる教会はどういうふうな状態になっているかというと、エペソ5章の27節、神身もシアもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会になっているんです。キリストの花嫁は、教会は。そしてイエスの再臨を待っている教会は、東の目のように見え、月のように麗しく、太陽のように輝き、恐るべきことを旗を立てた軍勢のような教会になっているのです。で、使徒行伝3章の19節20節に使徒ペテロはこう言ってます。そういうわけだから、あなた方の罪を拭い去っていただくためにどうしなさい？悔い改めなさい。この悔い改めなさいが英語では先に来てます。何のために？罪を拭い去って消し去っていただくために。いつ？20節それは主の御前から慰めの時、回復の時が来て、そしてそれから全く聖霊によって、あるいははっきり言いますと、後の雨、慰めの雨が豊かに降って収穫に備える。 で、イエス様は再臨の時収穫に来られる。四つものことが書いてあります。悔い改めなさい。何のために？罪を拭い去っていただくために、永久に。そして後の雨が豊かに降る、慰めの雨が。その後にイエス・キリストが再臨なさると、四つのことがここに書いてあります。もう一回中心聖句に戻ります。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださるというのは、すべての不義から罪から清めてくださるのは、まだ今私たちに成就しません。やがて最後の裁きの時に、私たちがみんなこの罪を告白し、自分の罪深さを、無力さを、無価値さを知って、ただ神の憐れみにすがるという、あの時期が来ます。その時、すべての不義から私たちが清められる。先天的な後天的な欠点、それから生まれながら持ってきた罪、財政、生来の罪、記録されている罪、告白された罪、もろもろの罪から清められる。レビ記の16章の30節、この日にあなた方のため、あなた方を清めるために、贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められる。ある人はね、これは天のあの記録から清められると主張する人がいます。しかし聖句によると、この日にあなた方を清め、あなた方を贖い、もろもろの罪からあなた方を清めると、我々のことを言ってるんですね。そう。で、今までのことをまとめてみましょう。真ん中の、あの図を見てください。悔い改めない、この生まれてきた人の状態はこれです。あの外側は真っ赤ですね。これはあの朽ちゆく体、逮捕した、堕落した肉体、人間の肉体、知性、それから道徳的な能力、みんなこの外なる人で表される。しかし内なる人も、ね、内なる人も私たち生まれながら罪人である。エゴイズムを持って、そして自己中心主義で、こういう神の前に罪人として生まれてくる。しかし悔い改めた人は、そのこれが罪だと聖霊によって示されたときに、その罪を、主を許してくださいと言ったときに、神様は喜んでその罪を許してくださる、そして清めてくださるですね。しかし悔い改めた罪人、生徒たちにもなお隠れた罪もあるし、生来の罪の性質がまだ残っている。だから日ごとにイエス様にの純潔無垢なあのお姿を熟知すると、我々の罪深いことが分かると、その罪をまた犯した罪もまたイエス様に似ない、似ていない欠点、罪も、主よ許してください、私をあなたのように作り変えてくださいと祈るときに、我々は義認され、そして聖化されていきます。で、最後のときに真っ白くなる、すべてのもろもろの罪から清められるという、ヨハネ第一の手紙の一章の9節、今日の中心聖句が、完全に永久に成就するのは、私たちのやがて生ける者の裁きにおいて、贖いの日にこのことが成就されるんですね。そう。だからこれは本当に素晴らしい神様の、そのあれですね。そしたらこの状態になったら、私たちはアダムが罪を犯す前のように、 外なる人も真っ白いのになる、内なる人も真っ白、復活後のキリストのように真っ白になる。私たちも外なる人も内なる人も、もう朽ちない体に変えられて、これを栄華というんですね。栄華、そう、だからパウロの訴えに耳を傾けてみたいと思います。最後にポーロはこう訴えています。ヘブル書6章の一節、そういうわけだから私たちはキリストの教の処方を後にして完成を目指して進もうではないか。私たちを完全に回復して心を、我々の思いと感情、我々の罪を全部清めて完成してくださると約束しています。12章の一節、こういうわけだから私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかと訴えているんですね。イエス様は私たちと同じように罪を犯す可能性も持って、そして4000年の遺伝の法則を受けて、そして誘惑に負ける可能性もありながら、自分では何一つできないと言われながら、天のお父様に、天父に毎日激しい叫びと祈りを捧げて、助けを求めて、ご自分を救うお方に頼って、そして彼は罪のない生涯を送られた。私たちもそうなれるというのであります。また罪が許され、そして清くされるということは、この神様との間だけでなくて、私たち人間関係において、対人関係においてどうなるかということをポーロは言っています。ヘブル書の12章の14節、すべての人と愛はし、また自ら清くなるように努めなさい。清くならなければ誰も主を見ることはできない。だからイエス様が再臨なさるときに、清くて傷のないものにされている、そればかりではない、我々お互いにすべての人と愛はして生きるようになれるんですね。実際的な勧告です。今日のテーマは、中心聖句は、もし私たちが罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。なんというありがたい福音でしょうか。ではお祈りして終わりましょう。天にいらっしゃいますお父様、私たちは神を知り、あなたが使わされたイエス・キリストを知るようになって、そして罪を救い主に告白することを学びました。そしてクリスチャンとなりました。しかしながら、なお私たちには罪が残っていることをよく体験でも知ってるし、御言葉にもそう書いてあります。主イエスキリストが再び私たちを迎えにおいでになる前に、我々の大祭司イエス様が天の聖女で、信じる者を完全に永久に許し清めてくださるという約束を与えております。主よ、どうぞあなたの約束を信じて協力して、あなたの器としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。